五理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。歌の文句に、沖の背の背にどんと打つ波は、みんなあなたの度胸定めというが、信心も同じで、信心度胸ができねばならぬ。どのようなことが起きても少しも驚かんで済む信心修行が必要であります。その時の受け方次第でおかげが変わってきます。信心の位もできてきます。神様に対する信心姿勢の見せ場でもあります。大向こうから日本一という声がかかってくるようなすっきりしたおかげを受けたい。驚いてはならぬと教祖様は教えてくださいますが、ここで言われる驚いてはならぬというのは、まあその悪い意味で驚くということだと思うのですね。よく何か悪いことが起こってきてびっくり仰天というのでしょうか、驚くことがあります。そういう悪いことを驚くというのでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏は、信心の驚きと喜び、あるいはまた喜びと驚きとでも言うのでしょうか、その信心の驚きと喜びと教えてくださいます。信心においてそれこそ神様のおかげをいただいている、そのことに驚くというような、こちらの信心の驚きと喜び、あるいは喜びと驚きというふうな意味においてのこの驚き、これは大いにあってしかるべき、またなからねばならないと思いますね。なんとまあ神様のおかげをいただいておったことかと驚く、そういう驚きはやっぱりいりますね。今朝も気づくということ、気づかせていただくということのありがたさがありますね。それこそこのビデオを撮ろうとして、まあ驚きましたことが一つありました。それはカメラの位置がずれていたのですね。そのモニターを何の気なしに見ていましたら、いつもと映り具合が違う、映る範囲が違う、ですから中心がずれていたわけです。そのことに気づかせていただきました。そしてまたリモコンですね、スマホ、古いスマホをリモコン側に使っていますが、それがあっという間にバッテリーがなくなっていた、このまま行っていればビデオが撮り終わるまで持たなかっただろう、途中でバッテリーが切れて、まあビデオも途中までで終わってしまったことになったのかもしれませんね。まあ、そのバッテリーが消費するその速さに驚いたりもしたわけですけれども、そういうことに気づかせていただくということはありがたいことですね。その気づかせていただいたことにお礼を申すというのでしょうかね。そこに神様のお働きの驚きを感じる。昨日もそれこそびっくりしました。それは家内が約1ヶ月前ぐらいに手術をさせていただきましたけれども、ひょんなことからそのいわゆる保険関係のウェブサイトですか、そこに登録して娘が見てくれたのですけれども、そのかかっている費用が見てびっくりいたしました。なんとまあアメリカドルで7万2千ドルぐらい費用がかかっているというのです。まあ日本円にすると今のレートでいくと1100万円ぐらいになる計算でした。 何も別に病院から請求されたわけでもなく、そんなにはかかってるともはとても思いませんでした。まあ1万ドルか2万ドルぐらいはかかっているのだろうかと思っておりましたら、7万2000ドル、まあ日本円でいうと1000万円を超えているという、まあこれなどはびっくりですね。それがそのまま私どもに請求されたらとても払える金額ではありませんね。まあ幸いなことにその保険がカバーしてくれるということらしいのです。もちろんその手術を先生がしたがいいですよとしましょうという前には、そのこちらの保険の具合がなかなか難しく込み入っておりますから、私どもではわかりませんから、先生の方にその保険はカバーするのでしょうか、どうでしょうかとお尋ねして、先生の方で調べていただいてカバーしますということになったからその手術をしていただいたわけですけれども、まあ病院で最初からこれは治療にいくらかかりますか、いくらかかったらしてください、いくらかかったらしてくださらない、やめてくださいとか、そういうまあ最初に治療の見積もりを尋ねるということはいたしませんね。もしその治療の見積もりなどを取っていて、とても手術などしなかった、これはとてもできないということになっていたかもしれませんね。私どもの立場としてですね、そこをまあ先生がいろいろ調べてくださってカバーするということでしていただいたわけですから、多分カバーするのだろうと思います。まあなんとまあびっくり仰天、普通で言えばびっくり仰天です。そういう神様がいわばおかばいをくださっておった、その私どもの知らないところで、それこそ大いなる神様のおかげをいただいておったということになりますよね。こういうことなどはそのやっぱりびっくりです。神様のお働きにびっくり、神様のおかげをくださっておることにびっくりということになります。こういう神様のおかげをいただいておることのびっくりであったり、気づかせていただく、神様のおかげを気づかせていただくことのびっくり仰天、これは大いに驚くべきだと思いますね。その神様のおかげをいただいているという驚き、その驚きがまた次の神様を信じる力にもなるわけですからね。何も知らずに、それこそ信心の驚きと喜びもなしに日々を過ごしていたのではマンネリ化してしまいます。神様のありがたさもわかりません。その師匠が願いの信心が最高峰だと教えてくださる、そしてまた教祖様も身の上のことを牛馬に至るまで何でも願えと教えてくださる、ですから何でも願ってよいのだと、また何でも願っていかねばならないのだと、もちろん私どもが我無力ということを悟れば悟るほど願わずにおれない私どもであることがわかります。そして願わせていただく、そしてまたありがたいという心をいただく、喜びの心をいただくためには欲する心、願う心がやはりいります。願わないものを、欲していないものをもらったからといってありがたくも喜びもありませんからね。やっぱりありがたくなる、喜びをいただくためにはその根底に願っておるということが、願っているということ、願うということがいりますから、そういう意味においても願いの信心は最高を願わねばなりませんけれども、今朝気づかせていただきましたこと、教えていただきますことは、その願いにもまあ優先順位があるというのでしょうか。神様が許される願いと許されない願い があるということですね。例えば人様のものを欲しいと願う、あの人が持っているあれが欲しい、私も欲しい、だから神様は私にもあれをくださいと願う、あるいはそしてそれこそ人様が持っておる人様に属するものをその人から奪ってまで自分のものにしようと願う、こういう願いが許されるとは思いませんね。それこそやはり天の心、人の助かりを願う、人の幸せを願うというのがまず第一に来なければならない。優先順位として人様の幸せ、人様の助かりを願うのがやはり願いの信心の中でも優先順位の第一に来なければならないと思いますね。その人様が助かられる、幸せになれることを願うならば、とても人様のに属するものを奪ってまで自分のものにしたいという願いなどは許されるものではないことがわかりますね。まあ邪の願いとでも言うのでしょうか、横島な願いとでも言うのでしょうか、まあ中には横恋慕とかいうのもありますね。そういうこともとても許されるとは思いませんね。神様が、私どもがなるほど願ってよいと言われますけれども、神様から許される願い、神様から許されない願い、許される願いと許されない願い、この二つがやはりあることを認識しなければならないと思いますね。願いの優先順位とでも言うのでしょうか、人様が幸せになることを願う、これがやはりまず第一だということです。そして次に自分の幸せということになりましょうかね。自分の幸せをまず第一に立てて、人の幸せを第二に立てるようなことになると、横島な願いというものが湧いてまいります。人様に属するものを奪ってでもという願いですね。こういう願いはやはり許されない願いだと思います。こういう願いはわがままというのでしょうか、牙城牙欲というのでしょうか、として取り除いていかねばなりませんね。何でも願ってこいと言われる、何でも願わねばならないということですけれども、そこには許されるものと許されないものがある。そしてまたその許される、願ってよい優先順位というのでしょうかね、プライオリティというのがやはりあるということですね。そこをわきまえた上での、あ、これは許される願いだな、これはこんな願いは許されないなというものをやはり見極めて進まねばならないということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。